2023年1月8日、本日は高胆節第三手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌271番。賛美歌271番。一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第147編1節から11節、賛美歌です。賛美歌の後ろの購読詩編の160ページ、詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は2文字下がっている箇所、そして太字の箇所をお読みください。購読詩編、詩編第147編1節から11節。ハレルヤ。私たちの神を褒め歌うのはいかに喜ばしく、主はエルサレムを再建し、イスラエルの追いやられた人々を集めてくださる。主は星に数を定め、それぞれに呼び名をお与えになる。主は貧しい人々を励まし、感謝の捧げ物を捧げて主に歌え、主は天を雲で覆い、大地のために雨を備え、山々に草を芽生えさせられる。主は馬の勇ましさを喜ばれるのでもなく、主が望まれるのは主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆を崇めます。新しい年を迎えて、このように神の家族の一人一人の無事を喜び、挨拶を交わし、共にこの主の日の礼拝の恵みに預からせてくださり、心から感謝いたします。あなたへの感謝を捧げている私たちのうちには課題があり、悩みがあり、痛みがあり、戦いがあることもまた思わずにいられません。すべてあなたはご存知であり、あなたの御心が行われることを、あなたの御国のご支配が強まることを祈るばかりです。どうかもしそれを妨げようとする罪の思いや、あなたの御言葉を聞くことのできない愚かさがあるならば、どうか取り除いてください。聖霊を注いでくださり、柔らかな心を与え、聞く耳のあるものにしてください。今日はキリストが招いてくださる主の食卓が備えられています。自らの無力をわきまえ、膝をかがめて主よと皆を呼び求める心をお与えくださり、あなたの命にひたすら生かされることを信じて、主が望んでくださることを待ち望むことができますように、あなたが私たちを慈しみの眼差しの中に捉えてくださることを信じることができますように。あなたのその慈しみは 弱くされてこの礼拝に集うことが難しい私たちの家族、兄弟姉妹ともに及ぶことを信じます。特に自分の弱さを痛感している方にあなたの恵みが十分であるということを、あなたに望みを置くことができるということを信じさせてください。今ここにいます私たちもその同じ恵みで満たされて望みを新たにできますように、人を受け入れ許すことができますように、受けるより与える幸いに生きることができますように、教会を励ましてください。地の死を世の光とされている使命に生きることができますように、恐れず大胆に福音を語り続けることができますように、勇気を持ってここから出発することができますように、皆様の心にある祈りとともに尊い主イエスキリストのお名前によって感謝して祈ります。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第9章32節から43節。使徒言行録第9章32節から43節。新約聖書の231ページにございます。使徒言行録第9章32節から43節お読みします。ペトロは方々を巡り歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていった。そしてそこで中部で8年前から床についていたアイネアという人に会った。ペトロが、アイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさいと言うと、アイネアはすぐ起き上がった。リダとシャロンに住む人は皆アイネアを見て主に立ち返った。ヤッファにタビタ、略して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ところがその頃病気になって死んだので、人々は遺体を清めて会場の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、弟子たちはペトロがリダにいると聞いて二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペトロはそこを立ってその二人と一緒に出かけた。人々はペトロが到着すると 会場の部屋に案内した。やもめたちは皆そばに寄ってきて泣きながら、ドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。ペトロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって、タビタ、起きなさいと言うと、彼女は目を開き、ペトロを見て起き上がった。ペトロは彼女に手を貸して立たせた。そして、聖なる者たちとやもめたちを呼び、生き返ったタビタを見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じた。ペトロはしばらくの間、ヤッファで川なめし職人のシモンという人の家に滞在した。キリストは癒し主と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。主の祈りの説教を終えまして、使徒言行録の説教をまた始めます。私たちはサウロの改心の出来事をその前に読んでまいりましたが、初代教会の礎の一人、また主の弟子の一番弟子とも目されるペトロが再び登場するところから、また今日から読んで御言葉に聞いてまいります。今朗読しましたように、ペトロが西のパレスチナの西の方の地方を巡って教会を訪問して、そこで癒しの奇跡、また旅人を生き返らせるという奇跡の出来事、それによって多くの人が主に立ち返ったという出来事があります。私たちこの2020年に始まったパンデミック、新型コロナのこの感染症にの当初の時は、私自身も何度か語ってますけども、普段体調管理に気をつけて、また神様に健康な体をいただいて過ごしていますけども、健康な人でも感染したら感染症になっちゃうわけですよね。ですから、その未知の感染症っていうことに対する自分自身の恐れっていうものが本当に捉えられていたなっていうことを、神様に申し訳なく思うとともに、しかしありのまま申し上げると、そういう時期を本当に過ごしました。そしてそれが世界中に広がって、今も少し弱まったというか、そのウイルスが変異して、そして強い毒性というものがなくなりつつあるけれど、まだ終わらない、また亡くなる人もまだ出てくるというこの時代を、本当に刻まれた出来事をただ中にあって、自分自身が本当に何によって立っているのかということと、でも私たちにとって本当に死というものが突きつけられるということは、自我が揺さぶられる、また教会もやっぱり揺さぶられて、そして街道に集まる礼拝というのを断念したということも、終わりの時に神様がそれをどう裁かれるか恐れつつありますが、しかしもうしたことは取り返しがつきません。でもやはり皆さんの命を守るという選択もあり、また恐れにとらわれたという、いろんなものがないまぜになって過ごしてまいったと思います。それはキリストを信じる群れであっても、そのような時代の出来事、特に死を突きつけられるということに、私たちは揺さぶられる、揺り動かされるということを経験して、まだ渦中にあります。今日の物語も病と死ということが教会にとっても大きな痛み苦しみであると、私たちを悲しませ痛みを与えるものであるという、今も昔も変わらない、そしてキリスト者であってもやはり遭遇する、見舞われる事態に対して、使徒言行録は何を語るか、聖書は何を語るか、著者のルカは何を伝えたいのかなと思うわけです。私たちはそういう事態がなければ、突きつけられるということがなければ、あるいはこの 今日のような日が明日も続くだろう、明後日も続くだろうというふうに思うかもしれない。正面から向き合うってこともしないで、今日のように明日が来ると思って日々を過ごしているかもしれませんし、自分もそういうところがともするとあるなと思いますが、いろいろな出来事、私たちまた個人的なところでの病、また死の恐れということが起こるときに、それをそこに正面から向き合わなければならない。そこから逃げるわけにはいかない。誰一人死なない人はいないんですからね。ここにいる人たちは必ず死ぬんですから。しかし聖書においては、その死というのがただの肉体の死ばかりでなく、私たちがキリストの救いをいただく前には、それは神との関係において実は先に死んでいたんだというのが福音が知らせてくださることですよね。私たちがキリストの福音を聞くまでは、聞いて信じるまでは、実は体は生きていても私たちは神の前に実は死んだ状態のものだった。その時の死というのは、神との生き生きとした関係に生きていることを知っているってことですね。神様は全ての人を愛しておられ、慈しんでおられ、支えておられる。でもそのことを知らずに生きてきた、自分の心のままに生きてきた、また自分で良かれと思う、そんな意識的に悪いことはしなくても良かれというようにして自分の判断で生きてきた。しかしイエス・キリストにお出会いして、私たちの存在そのものが神に愛され、神に作られ、神に愛され、そしてその私たちをお救いになった方、また救い主であるイエス・キリストにお出会いして、本来神様に作られた良きものとして生きられるようになった、それこそが死から命へ移された恵みである。ここにいる皆さんはその恵みの中にすでに入れられている。ですから私たちにとって、教会に生きる者、キリスト者にとって、その死というものは多面的な意味があるわけですね。私たちにとっての死、肉体の死はキリストにあって私たちを支配するものではないと、そのことは信じて生きているわけです。で、先に、読みましたこのアイデアを癒すという記事を見たいと思いますが、ペトロはリダという町にいます聖なる者たち、これは教会の群れがあったということですね。聖なる者たち、弟子たち、キリスト者たちは聖なる者と呼ばれています。そこで中部で8年前から床についていたアイネアという人に、まあ、これはおそらくその聖なる者たち、教会の群れの仲間が、ペトロ先生、アイネアに会ってやってください、訪れて祈ってくださいということがあったんだろうと思うんですね。で、8年前から8年間床についてお世話になって、人のお世話になって生かされていたアイネア、しかしこの人はおそらく病床洗礼を受けてキリストの弟子にされていたということが分かります。そのキリスト者のとされていたアイネア、ペテロ先生がリダに来たと、ぜひこのアイネアに会って祈ってほしいと教会の群れが取り継いだんだと思います。そしてアイネアのもとに来たペトロがこのように語りました。アイネア、34節ですね。イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさいというと、アイネアはすぐに起き上がった。イエス・キリストの名がアイネアを癒し、立ち上がらせてくださいました。ペトロの力ではなくて、イエス・キリストの名に力がある。そしてこのアイネアがリダと シャロンに住む人におそらく証しをしたんだと思うんですね。後で巻末にパレスチナの地図がありますから、リダという町も載ってますので見てください。でこの後にヤッファという町が出てきますが、そのヤッファというのは地中海沿岸なんですね。でシャロンというのはその地中海に縦長にそのヤッファからこう北の方に行く広い地域なので、このアイネアという癒された人がおそらくリダとシャロンを行き巡ってイエス・キリストの名を証ししたと考えられます。で私たちはこの使徒言行録がルカ福音書を書いたルカと同じ人だということを知っております。そしてこのアイネアの癒しの中にペテロがシエスの ところで体験したの癒しの出来事とこう響き合う、重なってまいりますので、その箇所も合わせて読みたいと思います。ルカによる福音書第5章17節以下ですね、新約聖書の110ページにありますが、お開きになれる方は新約聖書の110ページです。この出来事はある程度福音書に親しむと覚えていらっしゃる方もあると思います。マタイにもマルコにもあります。中部の人を癒すという出来事です。ルカによる福音書第5章17節以下ですね。ある日のことをイエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。すると男たちが厨房を患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。ちょっとこの中は飛ばしまして、24節に行きます。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよ。そして中部の人に、私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさいと言われた。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見たと言った。かつて主イエスがガリラヤで神の国の福音を述べ伝えて、またその神の国の到来の印として癒しの御業を行っておりました。この中部の人の癒しにおいても、シモン・ペトロはもうすでに弟子として招かれて共にいましたので、この出来事を見て、シモン自身もペトロ自身もこの主のシエスの通して働く神の力に恐れおののき驚いたということです。そしてシエスがやがて12人の弟子を呼び集めて派遣されるときに、これは聞いていただけたらと思いますが、ルカによる福音書第9章にこうあります。9章1節、イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人が癒すために使わすにあたりと、そして指示がありました。12人の弟子、そしてやがてそれが使徒になるわけですけども、主の御名によって悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能を授けられた。神の国を述べ伝える権威を与えられた。 まあ、与えられた12人も人間的に立派な人たちではなかったわけですよね。それ私たちは知っています。ガルラヤの無学な弟子たち、漁師だった弟子たち、また修税人、徴税人、熱心党の人、その12人はこの世の人が見たら偉くて能力があって立派でそのことができそうな人ではないんですよ。そんなこととってもできそうにない田舎の地方のガリラヤの漁師たちなどでありました。そのような人から見れば頼りにならなさそうな人間たちが選ばれて、そして主イエスに力を与えられて、主イエスが成していた神の国の福音とその印を同じように、主イエスと同じようにする力を主イエスがお授けくださった。そして主イエスが召されて十字架に命を捧げてよみがえって天に昇られて聖霊が下って、彼らは力を受けて主と同じ働きをするべく派遣されているわけです。このルカによる福音書を書いたルカはこの使徒言行録第9章の32節から35節のアイネアの癒しはこのルカ5章の先ほど読んだ記事を重ね合わせて、ペテロがイエスと同じ、主イエスと同じ働きをすること、それはただイエス・キリストによって、その皆に、その言葉にイエス・キリストが力を与えてくださって成してくださったことで、これはもうペテロがコントロールすることではないです。ただ主の御心ならば、その祈りの中でアイネアの癒しが起こりました。そして使徒言行録9章に戻りますけれども、次にタビタの死から命へのよみがえりの記事があります。このタビタという人は女性の弟子でありました。36節にありますように、このタビタ、ドルカスというのはカモシカというあだ名であったようです。本当の名前は分かりませんけども、タビタタビタとカモシカさん、カモシカさんと呼ばれていた女、婦人の弟子が、女性の弟子でありました。そしてこの記事を読みますと、このタビタは特にヤモメたちに対して心を砕き、裁縫が得意だったのかもしれません。下着や上着を作ってくれた下着や上着をペテロが訪問したときにヤモメたちが泣いて見せたとあります。カモシカのように軽やかに、そしてどこにでも行ってこのような奉仕の技をしていた女性タビタであったと思います。そのタビタが病気になって死んだ。そしてそのちょうどその頃にペトロ先生がリダの町にいるということを伝え聞いて、このヤッファの町にも聖なる者たちの群れがあって、そこですぐ埋葬という前にペテロを通してイエス様に望みを託して、埋葬をすぐしないでタビタを、信徒のあるキリスト者の家に、タビタの家かもしれませんけれども待っていたと思われます。そしてその中の聖なる群れの者たちがペテロがリダにいると聞いて、2人の人を送ってヤッファに来てください、私たちのところに来てくださいと願い出たということでした。そしてペテロが来た時に、先ほど申し上げたように彼女の愛を一身に受けたヤモメたちが、そしてドルカスがいなくなってしまって自分たちはこれからどうなるんだ、誰が自分たちを顧みてくれるんだろうかという思いもあったと思います。タビタが失われた悲しみもあったと思います。そういう姿を見て40節ですね、ペトロはみんなを外に出しひざまずいて祈りました。このタビタと自分と一人 人一人になって、そして祈って、ペトロはタビタに向かって、タビタ起きなさいと声をかけました。そうしますと奇跡が起きました。命の息が彼女に戻ってきました。彼女は目を開いてペテロを見て起き上がり、ペテロは彼女に手を貸して立たせ、そして彼女をこの群れに返してあげたでした。このこともこの町の人に大きく知れ渡ることになって、多くの人が主を信じる、主イエスを信じるようになった。ただ主の皆が崇められるということになりました。でこのタビタの癒しもまたルカによる福音書の記事と響き合うのですね。これは第8章にあります少女の癒しですね。ヤイロの娘の癒しの記事と重なります。これもお開きになる方はお開きいただけたらと思います。ルカによる福音書第8章49節、新約聖書の120ページにありますが、ヤイロの娘のよみがえりの出来事にペトロはかつて立ち会ったことがありました。ルカによる福音書第8章49節以下をお読みします。イエスがまだ話しておられる時に、街道長の家から人が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはありません。イエスはこれを聞いて街道長に言われた。恐れることはない、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われる。イエスはその家に着くと、ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、それに娘の父母のほかには誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。そこでイエスは言われた。泣くな、死んだのではない、眠っているのだ。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑った。イエスは娘の手を取り、娘よ起きなさいと呼びかけられた。すると娘はその霊が戻ってすぐに起き上がった。イエスは娘に食べ物を与えるように指図をされた。娘の両親は非常に驚いた。イエスはこの出来事を誰にも話さないようにとお命じになった。この物語が思い起こされるわけです。この49節、お嬢さんは亡くなりました、この上先生を煩わすことはありません、これは世の中の言葉です。地上の言葉です。もう死んだら終わり、イエス先生に来ていただく必要はないと考える。でも神の言葉は、神の出来事はそこから始まるんですね。恐れることはない、ただ信じなさい。この使徒言行録のアイニアの癒しも、タビタのよみがえりも、もう私たちにはどうすることもできない。悲しみ痛んで、私たちは無力で弱くて手が出せない、まあ、特に死ということにおいては、もう先生を煩わすには及びませんということになる。しかし神の出来事はここから始まります。イエスは死んだ娘訪れてくださって、そしてまるで本当に眠っている人を起こすように、起きなさいと言ってくださる。ペテロはここに立ち会っていました。イエス様のご配慮があったと思います。ペテロとヤコブとヨハネだけがこの場に立ち会っていました。それはやがて聖霊が注がれて、あなたたちもこのイエスの技を、私の技をするのだという備えがされていたことと思います。使徒言行録に戻りますと、ペトロがやはり皆を外に出し、ここではペテロとタビタだけになって、ひざまずいて祈りとあります。 これも主が御心ならば、このタビタをお癒しください。彼女に命の息を与えてくださって、そしてこの群れにまた戻してくださいと祈ったと思います。そしてタビタ起きなさいですね、娘を起きなさいと同じ、まあ、マルコではこれがアラム語で書いてあって、タリタクムですから、ここではタビタクムと言ったかもしれません。同じ響きが感じられます。タビタクム、タビタ起きなさい、死の眠りから目覚めなさい。そして彼女は神の許しのもと、キリストの御名のもとで命の息を吹き返しました。イエスの御名、イエスの言葉には力があります。それは人間の手でコントロールできることではない。ペテロが自分の意思でコントロールしたのではない。ただキリストの憐れみ、神の憐れみによってタビタは息を、命の息を返していただいたということです。私たち教会の群れでも本当にもう無力で何もできないと思う、まあ、それが人間の現実ですけれども、そこから始まる。このヤモメたち、この社会が顧みない、弱くされた者たちをに心を砕くタビタを戻してくださる。そのようにして地上の教会は弱くされた人たちに愛を注ぎ、奉仕の技をして助け合って生きていく、そのような群れをキリストは見過ごすことはなさらない。そのような群れにこそ主の御業が、主の御名の力を鮮やかに示してくださる。それによって多くの人がここに驚くべきことが起きていると思わずにいられなくなるわけですね。そしてこれは決して昔の話ではないと、昔はこういう奇跡があったけど現代はないよということではないわけです。最後にヤコブの手紙の御言葉を読んで祈りたいと思います。私たちにはキリストの御名が与えられている、教会にはその祈る道が開かれている。これは主の祈りの説教の時にもたびたび申しました。ヤコブの手紙の最後ですね、第5章13節以下をお読みします。ここに主の御言葉の約束、私たちの祈りに応えてくださる神の約束があります。ヤコブの手紙第5章13節以下、あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい、喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい、あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば主が許してくださいます。だから主に癒していただくために罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは大きな力があり、効果をもたらします。神の言葉が私たちをこうして祈りへと押し出してくれる。主が起き上がらせてくださる。私たちは互いに罪を告白し合い、互いのために祈る。そのところに、その祈りに耳を傾けて、憐れまずにはいられない主の救いが、癒しが実現することを信じております。お祈りいたします。主なる神、あなたは命の救い主であり、癒し主であり、祈りを聞いてくださり、私たちの涙を、痛みをご存知でいてくださいます。 初代の教会も現代の教会も病と死に正面から向かい合わなければなりません。私たちを悲しませ痛みを与える病と死に打ち勝つ祈りの道があるということ、聖書の御名があるということ、聖書が望んでくださるということを信じさせてください。そしてあなたの御名を褒めたたえ、証の教会となることができますように。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌449番。449番。私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
慈しみ深く憐れみ深い地上の天皇神様、皆を褒めて賛美いたします。今日は主イエスの、アマネスということで説教を賜りましてありがとうございます。アイネアもそのイエスさんの力で野心を与えられて、本当にその、特に神田先生からその御言葉を直接受けて、その癒しの手が差し伸べられたという状況もありがたく受け取ることができまして、本当に、主イエスの御力は素晴らしいものと感じまとっております。その他の人たちもそれぞれペトロを通して主の力がそこに加わってそれぞれが癒されたということもありまして、ありがとうございます。この地上においてもいろいろと病んでいる方たちが多くおります。お今年をこの人たちにその主イエスの力によって癒されますようにとうとうお助けございますようお願いいたします。またこの地上には新型コロナウイルスによって人々が苦しみを歩んでおります。どうぞ死をその身近に加えて、どうぞ一日も早くその、全てが滞りますようにどうぞ導いてください。またこの地上において ウクライナやロシアの戦争によって人々も苦しんでおります。その状況を毎日聞いておりますが、どうぞ一日も早い話し合いができて収束となりますように導いてください。切にお願いします。またその上にこのように生産の恵みに預かりましてありがとうございました。またこれから力強く歩むことができることを感謝いたします。ここに集うまた、それぞれ、その心からの献金をお捧げしましたが、主の、御心によって良き技がなすことができることを望み、どうぞお使いくださ、清めてお使いくださいませ。切にお願いします。この願いをここにおられる方々とともに主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
唱詠賛美歌の27番を賛美します。祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番。恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。